風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、パワーストーンと開運の人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。はい、それではトヨピーさん、
はい、
よくこの、前回は運について、運の波について教えていただいたんですが、はい、その運の波、大きな波で厄年って、
はい、
結構気になる方多いなと思うんですが、はい、トヨピーさんは、はい、厄年についてどう思われますか？
未だにやっぱ気にする人って多いんでしょうね、きっとね。
結構友人も気にしてたりしてたので。
はい。
はい。
僕、ものすごい雑な人間なんですよ。
はい、そうですか。
めっちゃ雑で、なんか当たり前にみんながやってることとか意外とできなかったりやらなかったりすることとかが結構あったりとか。そうですね。なんか、で、その厄年っていうのも、厄っていつだっけぐらいの感じの全然気にしないんですね。厄年もそうだし、前回の運の運気ですね、運気の波もそうなんですけど、世間一般的な、外運みたいなところですよね。なんか、転写日とかそういうね、なんか縁起、いい日があったり、占星術だと、例えば惑星の配列みたいなところで、水星、とかいろいろ言われたり、実際なんかそういう時って何かしら起こりやすいねっていうのは、あると言えば確かにありますねっていう感じなんですよ。で、厄年って実際何なのってことですよね。で、僕は運気っていう部分とは関係ないと僕の中では思っています。
で、
はい、言ったらば、やっぱ占いとかをやってるとですね、占いとかそういう生年月日から見る鑑定学とかをやってると、人それぞれその人の、バイオリズム的な波って違うじゃないですか。いつがいいとか悪いとか。でも、あれってもう年齢で完全に分けられてますよね。で、なんでって話なんですけど、これ、いくつか仮説がある中で、僕多分これが一番なんかそうなんじゃないかなって話があるんですよね。っていうのが、昔と今とっていうのは、例えばもう全然生活様式とか、なんていうかな、いろんな寿命とかも全然違いますよね。
違いますよね。
で、例えば僕やってきた中水命なんかでも、例えば、なんていうかな、50年ぐらいが晩年みたい、あ、50歳ぐらいが晩年みたいな見方をするような先生もいたり、そういう本もあったり。今50歳って全然バリバリ、僕もうそろそろ50歳なんで、晩年もう終わりって、ちょっと勘弁してみたいな感じだったり、じゃあ、例えば最近だったら、もうそれこそネットの世界で生きてる人とかいますよね。なんかゲームの中とか、アバターとか。
はい。
で、結構これが、プライベートの時と、そういうゲームの中だと性格、人格変わる人っているわけですよ。
いますよね。
はい。で、これってじゃあ、そういう鑑定上どこで見るのとか、昔だったら、大体その生まれた場所で死ぬまで大体生きるとか、大体集落の中で生きるとか、で、今はもうネット上とかいろんなとこ移動できて、そこも生まれた場所、生活する場所、死ぬ場所全然違うとか、あれが当たり前じゃないですか。そうなってくると、昔から言われてた考え方って今も全然適用できないよねっていうのが、もう今の時代で、そういった鑑定学とかでも、ちょっと今なりにやっぱりこう、構成をしないといけない部分っていうのがやっぱある。考え方をちょっと変えないといけない部分ってやっぱ出てくるんですよね。じゃあこの厄年も僕は同じだと思ってます。ぶっちゃけ今の中では関係ないぐらい、あ、関係ないとも言えんかな。ちょっと関係あるかな。で、その考え方っていうのが昔、例えばその村とか集落で生活するっていうところが一般的だった時代って、やっぱりその、今でも例えばその PTA とかその、なんていうか自治会みたいなのがあると思うんですけど、
はい。
そういう会、自治会とかの中で、一番、決裁者というか、一番、なんていうかな、上の人みたいな、なんていうかな、青年会みたいなやつとかの、トップみたいな、だから、リーダーっていうのを、決められる。で、大体昔が、その40、42歳ぐらいで、そういうのが回ってくる、役が回ってくるっていうことが、やっぱ男性だと多かったみたいなんですよね。でも、昔寿命がじゃあ50歳ぐらい、60歳ぐらいが多かったってことは、ね、やっぱり今と全然違う。今って50歳ぐらいのめっちゃ若い人多いじゃないですか。
います。
昔って、例えばサザエさんの波平さんで50歳ぐらいだったよね、あの人
ね。あれ衝撃でした。
ですよね。 っていうところで、全然その40代って今の40代と違うんだと思うんですよね。昔の40代っていうのは、今でいう5、60歳ぐらいの感じなんじゃないかな。っていうことは、体もまあまあ、なんていうかな、ガタが来たりとか、ちょっと怪我しやすいみたいになってるとしたら、そういう時にいろいろ役が回ってくると、体の負担とか何か、やらないといけないこと、ちょっと体使うことも役だからやらないといけない。そこで怪我があったりとか、無理して、まあ、過労死みたいな、過労死かどうかわかんないけど、何かちょっとね、事故があったり、なんかそういうことがやっぱ増えたっていう、まあそういうのがそのぐらいの年齢だったっていう、まあそういう話をね、まあ何度か聞いたことがありますと。うん。で、これはそうじゃないかなってやっぱ思ったんですよ。あと女性も同じで、昔って、子沢山というか、ね、今だと1人、2人、3人ぐらいが多いですけど、昔はもう5人とか、下手すると10人ぐらい産んでるっていうね、なんかお母さんもいて、で、それがやっぱり40代ってやっぱ高齢出産になってきて、今ほど設備とかもしっかりしないから、やっぱりじゃあそのお子さん生まれたけど、お母さん亡くなったみたいなケースっていうのも、そのぐらいの年齢の時、すごくやっぱ増えたっていう、そんな話もあるわけですね。だからそれが、まあそれも役が回ってきたっていうのが、そういったところから来てるんじゃないかなと。薬剤の役というよりも、役目の役みたいなところとちょっと混じって、で今に伝わってるんじゃないかなっていうのが、一番リアルに僕はなんか分かるなって思ったものなんですよ。
ああ、なるほど。いいですね。役目の役が回ってくるっていう捉え方もまた変わってきますね。
そうなんです、そうなんです。だから、まあ、今で言うと別にその40代、まあ確かに今も40代ぐらいで過労死する方がちょっと、まあ多いのかなと
頑
か、
張られてる方ね。
うん、そういうのもあるから、まあ全く関係がないとも言えないですけど、でもその運気とかっていうところで、厄年っていうのがあるかというと、うん、まあ微妙だなとは思いますよね。男性とかだと一番働き盛りで頑張りすぎて体壊すとかっていうのはありえなくはないですけど、まあそれで言うと40代、50代ね、なんかどこもあるかなと思うので、はい。っていうイメージですね。運気とは僕は関係ないと認識してます。
なるほど。でも確かに厄年ってもみんなもともとあるもので、この時期はもう悪いってだけで終わっちゃってるから怖い、なんか漠然として怖いってイメージするかなと思うんですけど。
で、その怖いってなんでみんな思うかって言ったら、見えないしよくわからんから怖いって思うよね。未来よくわからん、お化け怖い、人の感情、人何考えてるかわからんから怖い、全部見えないからですからね。
そう。でも、
うん。
トヨピーさんみたいに、なんで厄年ってそもそも作られたのとか、ルーツを自分で探す、いくつか見る。そうすると見えてくるのがあるから。
そうそうそう。見えると意外と、あ、なんかお化けだと思ってたけど、猫かとかね。
ありますよね。夜とかね、猫飼ってる方。
みたいな。うん。
そういう感じで、今回、トヨピーさんに、まあ、厄年とは、つまり、運気には、まあ、あまり関係ないよと。
関係ない。まあ、あんまりね、なんかいろんなことをなんか怖がらんでもいいんじゃないかなと思いますけどね。
では今回ね、そしてまたルーツを自分で調べる大切さというのも、
はい。
教わりました。それでは、今回もテピさん、どうもありがとうございました。
ね、ありがとうございます。
また次回もよろしくお願いいた
は
し
い、
ま
お願いします。